皆さんこんにちは。いつも OMF のためにお祈りくださりご支援くださり心から感謝申し上げます。私はですね、かつてシンガポールにありますディサイプルシップトレーニングセンターというところで学んでいたときに大変シンガポール日本人日本語集会にお世話になったものなんですね。それは1991年から1993年のことでしたので、おそらくですね、もうその頃まだシンガポールにおられなかった方の方が多いかと思います。でその後2007年に私がそれまでカンボジアという国で宣教師として働いていたんですけれども、その仕事を終えて日本に帰る前に9ヶ月こちらでお世話になった、その時にもこちらの教会に寄せていただいた、そういうものであります。今私はですね、この OMF インターナショナルという団体で日本から宣教師を東アジアに派遣する、そういう働きをしております。今これで10年目に入りまして、来年の3月でこの仕事を終えて新しい働きに移る予定をしているものであります。でこちらの教会にはですね、先日確か今村雄三先生、瞳先生が来られたと思いますけれども、 OMF の宣教師がシンガポールに来るたびにお世話になっていますことも心から感謝申し上げます。OMF って何ですかって言われることも多いですし、またおそらくですね、知らない方も多いと思いますので、今日はちょっと簡単に最初にOMF の紹介をさせていただいて、それから説教に移らせていただきたいと思います。まず OMF というのはですね、かつては国際福音宣教会と呼んでいましたけれども、最近は OMF インターナショナルと呼ぶことが多くなりました。オフになっておりましたね、すいません。私たちの使命は、私たちは神の栄光のために東アジアの人々にイエス・キリストの良き知らせのすべての豊かさを余すところなく分かち合います、そういう使命を持っています。そして組織がですね、これは2015年に新しく組織を改革したんですけれども、今は全世界を6つの地域に分けているんですね。そして日本が属する地域は北東アジア地区という地区になりまして、日本以外には台湾、北朝鮮、香港、韓国、そういう国が含まれる地域に属しています。そしてその6つの地域に各国際主事というのが立てられておりまして、その6名とそして総裁、そして副総裁、そしてサービス部門の国際主事と全部で9名で OMF を運営するように2015年から変わってきています。そして OMF が派遣をしている国々というのはこの国々なんですね。北は日本、そして東はインドネシア、南もインドネシア、西は中国、これらの国々に宣教師を派遣しております。でちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、この右の方で赤い字で書いてあるところは宣教の自由のある国なんですね。そして黒い字になっているところが宣教の自由のない国ですので、今は宣教の自由がない国の方が圧倒的に増えています。でそういうところに今知恵を持って宣教師を送るようにしています。私たちのビジョンとしては、東アジアの人々の間に土地に根ざした生きた教会が立て上げられること、東アジアの教会が自国の人々に福音を伝え、他国の人々にも福音を伝えるようになること、そういうビジョンを持っています。ですからその国に福音が伝えられて教会が立て上げられるだけじゃなくて、その教会からさらにこの次の地域に福音を伝え、あるいは国を越えて福音を伝えていくような教会が生み出されることというのをビジョンとしています。今ですね、東アジアの国々に1400人以上の宣教師を世界中の教会と協力して派遣しています。で歴史はですね、1865年に英国のハドソン・テイラーという人が中国に24名の宣教師を主を与えてくださいと祈ったところから始まっています。そして1949年に中国が共産化しました。でその時に600名ぐらい宣教師がいたんですけれども、その600名ぐらいの宣教師が国外退去になりました。そして1951年に中国以外のアジアの国々へ、これは日本も含まれるわけですけれども、そういう国々に宣教師が派遣されるようになりました。そして64年には国際福音宣教会という名前が改められまして、93年には OMF インターナショナルという名前になりました。働きとしてはですね、宣教師が自由に入れる国に関してはできるだけ御言葉を伝える働きをしています。で、宣教師が自由に入れない国に関しては専門職ワーカーですね、医師であったり、あるいは弁護士であったり、大学の教師であったり、そういう専門職を持った人を宣教師が入れない国では派遣しています。そしてちょっと見にくいですけども、ディアスポラというのはこの世界に点在する東アジア人の働きですね。ですから例えばイギリスにいる日本人とか、このドイツにいるフィリピン人とか、そういう人たちにも働きのためにも宣教師を送っています。私たちは経済方針があります。よくですね、誤解されるんですけれども、 OMF はお金持ちで全然献金が必要ないんですかって言われることがあるんですけど、そうではなくて、私たちは献金のアピールはしないんですけれども、この献金が神様によって満たされるように祈ってくださいとアピールするようにしています。そして与えられたものを宣教師の間で分かち合うようにしています。ある人は多く与えられ、ある人は少なく与えられますけれども、それをみんなで分けて用いています。日本委員会はですね、1966年に始まりました。そして73年に初めて日本人宣教師をインドネシアに送りました、小川邦光という先生ですけれども、そして今はですね、宣教の自由のある国に6名、そして宣教の自由のない国に5名、そして日本国内私たちも含めて4名ですね、そして全部で15名、プラス子ども3人を私たちは派遣しています。まず1400人の中の15名ということですね。今日はいくつか本も持ってきましたけれども、こういう本やあるいはこの祈りの課題を発行させていただいたりしています。そして短期宣教プログラムというのを毎年行っています。今年はですね、8月20日から27日までが M 国コレですね、そして9月6日から13日は V 国コレですね、に宣教ツアーを考えています。興味のある方はまた後で お問い合わせください。それで私たちが求めているのは、この OMF の働きのために祈る人ですね。本当に宣教の働きというのは祈りによって支えられ、祈りによって前進しますので、祈る人をもう日本各地からまた世界でも求めています。で、各地に OMF 祈り会が日本で行われています。そして主に献身して宣教師になりたい、そういう人を求めています。長期宣教師、そして短期宣教師、そして専門職を持って選挙の自由のない国へ使わされる人を求めています。そういう団体であります。ぜひですね、続いて覚えてくださり、日本は日本のクリスチャンが少なくて、よく訪問するとですね、宣教師を送るどころじゃないですよ先生って言われることが多いんですけれども、でもそういう中にあっても、この主の働きのために日本からさらに宣教師が起こされるようにお祈りしていただければと思います。では一言お祈りをして説教に移りたいと思います。恵み深い私たちの父なる神様、この暑い気候の中で神様がお一人お一人励まして、この礼拝に送ってくださって、私たちは生けるあなたご自身を霊と誠をもって礼拝できます幸いを感謝をいたします。ひととき御言葉をもって私たちを導き、教え、悟りを与え、この1週間に必要な知恵と力をお与えくださいますようにお願いをいたします。この愚かなしもべもあなたの取り行くだとしてお持ちください。すべてのことをあなたにおいだねし、イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日はコリント人への手紙の第2章の14節から17節というところを通しまして、フェイクニュースの時代にキリストの香りとして、そういうタイトルで説教させていただきます。私は2008年の4月に日本に帰ったんですけれども、カンボジアに長くおりましたので、随分カルチャーショックがありました。で、カルチャーショックの一つにですね、仮面ライダーがどう変わってきたかということを読んだんですね。で、私の世代は仮面ライダーというとですね、仮面ライダーは世界の平和を守っていたんですね。で、ショッカーというのがいましてですね、それがこの仮面ライダーの働きをこの まあ、ぶち壊すというか、そういう働きをして、まあ、仮面ライダーとショッカーのこう戦いというのがあったんですけれども、まあ、それから別に大人になって仮面ライダーを見ているわけではないので、どういうふうにそれが変わってきたかわからなかったんですけれども、まあ、その著者によるとですね、仮面ライダーって随分変わったそうです。そしてある時はですね、仮面ライダーが正義の味方ではなくなって、まあ、悪の味方になったりですね、で一番最近の仮面ライダーはもう世界の平和を守ることはやめて心の平安を守っている、そういう仮面ライダーになってしまったそうです。ですから仮面ライダー一つとってもですね、もう私たちはどんどんこの変化していく、そういう時代の中に生きています。そういう中で何が正しいのか、絶対的な善とか絶対的な悪なんていうのはもうないんだ、全ては変わりゆくんだ、そういう時代の風潮の中に私たちは生きているんですね。で、そういう中で私たちはどうやって、イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることがないと言われている聖書の御言葉を伝え、またこの聖書に従って生きていくべきなんでしょうか。今日はそんなことをお話しできたらと思っています。で、実はパウロもですね、この第二コリントの手紙を書いたときに、偽物だ、お前は本物ではない、そういうふうに非難されていた実は時だったんですね。で、まあ、ちょっとその辺のことは、詳しいことはちょっと時間の関係もありますので省きますけれども、パウロがこの手紙を書いた動機はですね、主に2つのことがありました。一つは自分が愛してこの育ててきたコリントの教会に対してきちんと指導しなければならないことをもう一度この手紙の中で確認をして、そして回帰を受けてしまった人を慰める、そういう目的が一つありました。で、もう一つのことは、偽人たちがですね、教会に入り込んでいました。そしてパウロは偽物だ、あいつはフェイクなんだという人たちが出てきたわけですね。ですからパウロのことを軽んじる、そういう可能性が出てきたわけです。そしてそれを正すためにパウロはこの手紙を書いているわけです。で、偽人たちというのはどんな人だったんでしょうか。まあ、聖書にははっきり書いてありませんので分かりませんけれども、モーセの律法と旧約聖書の古い契約を大切にして、イエス・キリストの十字架の福音を否定する者たちであったようです。また自分たちの雄弁さ、そして賜物の豊かさを自慢するような、そういう教師であったようです。彼らはパウロのことはフェイクだと言って、パウロが語る福音はフェイクニュースだと言っていたわけです。で、そのような背景の中でパウロはこの手紙の中で、自分こそが、私こそが神から召された使徒であってフェイクではないということを証明しようとしているんですね。でもそれは彼自身のプライドのためではなくて、パウロの使徒性が人を否定されることを通して福音そのものが否定されてしまうことを恐れたからであります。コリントの人々がせっかく悔い改めの実を結ぶつつあるにもかかわらず、福音を否定し、福音から離れ、パウロが神に召された人であることを否定する人たちが出てきたということは、パウロにとっては大変なショックな出来事であったと思います。そういう文脈の中で、キリスト者の使命について、またご自分の使命について、パウロは自分に言い聞かせるようにこの本日の箇所で語っているんですね。で、このところから3つのポイントでお話をさせていただきたいと思っています。まず第1番目は、福音宣教は無力に見えるキリスト者を通して進んでいくということです。14節ですね。しかしとパウロは始めています。で、ここまでの手紙の中でパウロは一章の8節で、非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、生きる望みを失うほどでしたと書いています。また2章の前半では、会期を受けた人が 深い悲しみで押しつぶされていないだろうか、そう心配をしています。2章の13節ではトロアスでテトスに会えなかったので心配していた、彼はどうなったんだろうかと心配していたということが記されています。困難と迫害、会期を受けた人への愛の配慮、同労者への心配、まあ、そういうですね、さまざまな落ち込みやすい状況の中で、あえてパウロはしかし神に感謝します、そう言うんですね。何を彼は感謝しているのでしょうか。14節をお読みします。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いてキリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。ここでパウロがイメージしている様子はちょっと私たち現代の日本人にはこの想像しにくい場面ですね。これはローマ軍の勝利の凱旋の様子であります。ローマ軍は当時世界最強の軍隊を持っていました。そして戦争に勝利した時には将軍と兵隊が捕虜を連れてこの凱旋していったわけですね。でパウロはその様子を思い描いているわけです。古代ローマの軍隊の凱旋式というのは相当大きな行事だったようです。凱旋する日には将軍は王位の印として月桂樹の冠をかぶり、金の糸で刺繍をした紫色の着物を着たそうです。そして4頭の馬が引く戦車に乗って、兵士たちが敵国で捕らえてきた捕虜や戦利品を従えてローマ市内をパレードした、そう言われています。で、聖書を研究する人たちの間ではこの凱旋の行列というのが将軍や兵士のことを指しているのか、あるいは戦争によって捕らえられた捕虜の行列のことを指しているのかで意見が分かれているようであります。で、私はですね、パウロは自分自身を捕虜の立場に置いていると解釈します。私たちはイエス・キリストの十字架での罪の贖いによって永遠の滅びから永遠の命へ移されました。キリスト者の人生とは戦争に勝利した軍隊に連なる行列のようなものだとパウロは思ったことでしょう。で、その行列の先には平和な世界と戦争の勝利を祝う祝会が待っています。同じようにキリスト者もイエス・キリストの父親にあがなわれて、やがての時に天における大祝会に連なる希望があるわけです。主にあってすでに悪やサタンの力に勝利をしています。しかしその霊的な事実が地上での生活については苦難のない楽な生活を保障するのかといえばそうではないわけです。パウロを偽物だといった偽人たちはパウロの外見上の様子や話し方が雄弁ではない、そういう点でパウロを非難したようです。コリント人の手紙の第2の10章の10節で彼らはこんなふうに言ってるんですね。パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会った場合の彼は弱々しく、その話しぶりはなっていない、まあ、こんなふうにパウロについて批判をし、コリントの信徒たちに話していたようです。パウロは別の箇所で次のように書いています。同じ手紙の中の6章の8節からの御言葉をお読みします。私たちは人を騙す者のように見えても真実であり、人に知られないようでもよく知られ、死にそうでも身を生きており、罰せられているようであっても殺されず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持っていないようでもすべてのものを持っています。パウロはそのことにまるで反論するかのように、 このところに記しています。パウロは2章の14節で、このパウロのような私たちを通してと書いています。福音はそのようにキリスト者の弱い無力に見える姿を通してむしろ伝えられるというんですね。騙す人に見えるかもしれない、死にそうに見えるかもしれない、罰せられているように見えるかもしれない、悲しんでいるように時には見えるかもしれない、そういう私たちを通して神はキリストを知る知識の香りを放ってくださるというんですね。まるで凱旋の行列つながっている幌のように、外側から見れば弱く無力なものによって福音は伝えられるのだとパウロは言っているのではないでしょうか。先ほどもちょっとお話しましたけれども、私はかつてカンボジアという国で宣教師として働いておりました。1995年から2007年のことでありました。私はですね、何の特別この立派な学歴も経歴もないんですけれども、宣教師の同僚の中には、母国で働いていればもう宣教師としての収入のもう何十倍も稼ぐことができるようなもう立派な経歴の方が何人もありました。で、宣教地の人々はそういう人がなぜここにいるのかわからないんですね。どうして母国にいたらもっとお金が稼げるのに、どうしてこんなカンボジアにこの人たちは来てるんだろうかと思うわけですね。で、中にはですね、きっとこの人たちは、この外国人たちは母国で犯罪を犯して母国にいることはできなくなったので、多分この国に逃げてきてるんだ、そんなふうに思う人さえあるんですね。福音は社会的な地位の高い人から低い人へ、お金を持っている人から貧乏な人へ伝えられるものではないですね。むしろこの世の中では無力に見える人々、あるいは社会的にこの立場はないかもしれない人々を通して福音は伝えられていくのであります。またパウロは2章の14節で、至るところでと書いています。ローマ軍が戦争に勝利して帰ってくると町は大騒ぎでありました。そして異教の神々に生贄を捧げ、この香を焚く、そういう習慣があったようです。ですからこのローマ軍が凱旋をするともう町中にですね、その煙の香りでいっぱいになったと思うんですね。で、パウロはおそらくその様子を思い浮かべているのではないでしょうか。香りっていうのは本当不思議なものであります。光であるならば、私たちはドアや窓を閉めると、あるいは雨戸を閉めると遮られます。雨ならば傘を差せば濡れません。でも香りはドアの隙間からも漂ってきますし、また風に乗って広がっていきます。イエス・キリストとは一体誰なのか、キリスト者の言葉と行いによってまるで香りがこの辺りに広がっていくように、この伝えられていくというのです。私たちは職場であっても、家庭であっても、あるいはバスの中であっても、 MRT の中であっても、至るところでイエス・キリストを知る知識の香りを放つように召されているのではないでしょうか。2番目のことは、福音宣教とは人を命か死に定めるものだということです。キリストを知る知識の香りというのは人に何をもたらすのでしょうか。その香りを嗅いでいい気分になるということなんでしょうか。16節をお読みします。ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。滅びる人と救われる人があると聖書ははっきり語ります。これはとても厳粛なことではないでしょうか。しかしそれは私たち人間の目から見て誰が滅びるのか、誰が救われるのかが分かるという意味ではないわけですね。人生の最後の最後までその人が救われるのかどうか私たちには分からないわけであります。ですから私たちは真剣にその人が救われるように、その人がイエス・キリストを受け入れることができるように 祈り求めていくわけです。そうだとしても福音を否定する人にとってはキリストは死から死に至る香りとなるとパウロは言うわけですね。あなたを救うために神様が人となって世に来て、あなたの罪を許すために十字架にかかられてよみがえられたのだというその知らせを否定するのであれば、その人は結果として自分自身を死に定めることになってしまうということであります。神様が人を救う手段としてはイエス・キリスト以外に何も用意されていないということであります。だからこそ私たちは心を注ぎ出して、福音を聞いた人の心が変えられて、このキリストの十字架と復活の技が真理であるのだということに霊の目が開かれるように私たちは祈るのであります。反対に救われる人にとってはキリストは命から出て命に至らせる香りであります。キリストの十字架の贖いを信じる者にはキリストの復活の命がその人の命となるからであります。このような重大な知らせなのでありますから、私たちは何とかしてこの福音を伝えなければならないわけです。福音というのは永遠の死と永遠の命という大きな違いをもたらす知らせであります。そしてこの永遠の命と永遠の死をもたらす救いの技というのは、もう2000年以上前にもうすでに神様は人となって地上に来てくださって、十字架にかかりよみがえられたことによってもうすでに完成しているんですね。ですからあとはこの福音を伝えるだけなのであります。そしてその福音を受け入れるかどうかで大きな違いがあるのだとパウロは言うわけです。先日日本でですねテレビを見ていたときに、 JR で道案内をしている女性のインタビューがありました。で、まあ、JR の、駅の中ではいろんなことが起こるわけですね。である時ですね、駅の構内で韓国人の男の子が転換のような症状を起こして倒れてしまったそうです。家族の人はもうどうしていいか分からずにその場でうろうろしてもう立ち尽くしていたそうです。で彼女は救急病院に電話をして様子を知らせ、病院からの指示を必死で通訳したと言っていました。その時彼女はこんなふうに言っていたんですね。命に関わる内容ですから本当に間違いがないように正確に通訳をすることを私は心がけました。まあ、日本語から英語かあるいは韓国語に通訳したんだと思いますけれども、そうインタビューで答えていました。この世においても人の命に関わる仕事をしている方が多くおられます。医師や自衛隊員あるいは消防士、そういう方々があります。しかし人を永遠の命か永遠の滅びに至らせる働きというのはさらに重要な、そして特権に満ちた働きではないでしょうか。ですからパウロは言うわけですね。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。16節の後半部分で彼は語ります。こんな重大な仕事を一体誰が担うことができるのかとパウロは言うわけです。決してですね、私こそがそれにふさわしいと言っているわけではないですね。パウロは3章の5節では次のように書いています。何事かを自分のしたことと考える資格が私たち自身にあるというのではありません。私たちの資格は神からのものです。何か自分にこういう良いところがあるから私は福音を伝えることができるのだと言っているわけではないんですね。ただ神の憐れみによってこの福音という重大な働きをしているに過ぎない、そういうものだとパウロは言うわけです。反対に偽物の人たちは自分たちこそ福音を伝えるのにふさわしいものだと主張していました。真のキリスト者はそういう態度を持ちません。私たちは救われているのはもうただ神の恵みにしかない、 神の憐れみでしかないことを知っているからであります。私たちは福音を伝えるのにはふさわしくない、そういうものであることを認めつつ、しかしそれでもこの福音がどんなに重大なものかを知っているので、私たちは伝えていかなければならないのではないでしょうか。最後に、福音宣教とは純粋な神の言葉を伝えることという点でお話をさせていただきたいと思います。福音はどのように伝えられる必要があるのでしょうか。17節です。私たちは多くの人のように神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず、真心から、また神によって、神の御前でキリストにあって語るのです。パウロはそう語っています。多くの人たちというのはおそらくですね、偽の人たちのことを指していると思われます。パウロに言わせれば、彼らは神の言葉に混ぜ物をして売っている人だというわけですね。で、この混ぜ物をしているというこの言葉の意味はですね、この行商する、つまり食べ物を売って、屋台のようなもので食べ物を売って歩く、そういう意味の動詞が使われています。で、昔の日本もそうでしたけれども、当時のローマではそういう行商人ですね、その屋台で物を売るような人たちは、そのお酒だったらそのお酒に水を増し加えて売っていたりとか、あるいは量りにですね、この偽の量りを使って、軽いものを重く見せたり、そういうことをしていたわけですね。で、それと同じようなことをあの偽人たちはしているんだとパウロは言うわけです。カンボジアのですね、今も多分あると思うんですけれども、この道端歩いているとですね、2リットル入りのボトルにこの黄色い液体がこう置いてあって売ってるんですね。で、それはあのガソリンなんですけれども、時々そのガソリンにですね、あのガソリン以外のものが入っている、混ざっていることがあるんですね。で、そういうのを安く売ってるところがあるんです。で、そういうのをですね、安く買って、あ、これ安いからと思ってあの買って入れるとですね、エンジンをかけて、5分ぐらい経つとガガガガガって止まるんですね。それはガソリン以外のものがそこに混ざっているからであります。神の言葉も同じように、まっすぐに語られなければならないとパウロは言うんですね。神の言葉と他の思想を混ぜ合わせたようなことを語ってはならないというのです。もしそうするならば、人は神の御言葉を通して命を得ることはできないとパウロは言うんですね。今の時代にはイエス・キリスト以外に救いはないというメッセージは排他的で、受け入れることはできないという人が増えています。だから教会もそういうメッセージはできるだけ避けるべきだという人たちがあります。あるいはキリスト教信仰、まるでご利益信仰のように、イエス・キリストを信じるならば病気が癒され、商売が繁盛するんだ、そういうメッセージを中心に語る人々もあります。私たちが伝えている福音は本当に聖書の語る福音なのかどうか、私たちは注意して神様の言葉に混ぜ物をしないで伝える必要があるわけです。私たちが神様に喜ばれないフェイクニュースを流すことがないように、フェイクの福音を流すことがないように気をつけなければならないのではないでしょうか。パウロはこのところで、また誠実なものとしてと書いています。神様の言葉を伝えるのにふさわしく誠実なものとして歩むようにということをパウロは進めています。また神から使わされたものとしてとあります。私たちは皆神から使わされたものとして、それぞれの職場、家庭、学校に置かれています。さらに神の御前でとあります。私たちが福音を語るのは人の前で語るのと同時に神の前で語るのであります。神様を恐れて、神様に喜ばれ、神様に受けられる言葉を語っていくんですね。そして最後にイエス・キリストにあってとあります。このところはイエス・キリストともにと解釈しても良いと思うんですね。 イエス様は弟子たちに対して最後に、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと約束をしてくださいました。イエス様は同じように私たちと共に歩んでくださいます。そしてイエス様と共に聖霊の力に助けられて福音を伝えていくのであります。私はこのクリスチャンの家庭ではない、そういう家庭で生まれ育ちました。ある時私の近所のこの姉妹がですね、ある近所の方に伝道集会の案内をしに行ったんですけれども、しかしその方がお断りになったので、その帰ってくる途中にその方が私の母の家を見つけてですね、そして、じゃあ菅谷さんだったらこの集会に行ってくれるかもしれないと思って、そして私の母をその伝道集会に誘ってくださいました。そしてそれをきっかけに私の母は信仰を持つようになり、そして、寝たきりであった祖母も信仰を持つようになり、姉、妹、私、そして一番最後に父も救いに導かれる、そういう恵みを経験したものであります。本当にただ神様の憐みによって私の家族にも福音が伝えられたことを本当に感謝しています。この福音は本当に人を変え、人の命を新しくする、そういう力があるものであります。決してフェイクニュースではありません。決して時代が変わればもう役に立たないようなものではありません。人類の唯一の希望のメッセージであります。そして私たちはすでにイエス・キリストの香りとしてそれぞれの場に生かされています。イエス・キリストの贖いの技によってこの世から救い出され、この世から取り分けられ、神の民として勝利の行列に加えられて生きている私たちです。この信仰を守っていくがゆえに様々な苦難や困難があるかもしれません。それでも喜びを持って福音を生き、そして福音を伝えていく者たちでありたいと願います。この福音のために、このさらにシンガポールのこの日本人教会が主にあって用いられていくことを私は確信しております。この1週間もどうぞ私たちそれぞれの場にあってキリストの香りとして、そして、イエス・キリストの福音を伝えていくものとして歩んでいきたいと思います。お祈りをして終わりたいと思います。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いてキリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。私たちはインターネットやテレビをつければ本当にさまざまなニュースが流れてくる、そういう時代の中に生きています。そしてそのニュースが果たして本当に真実なのかどうか、もはや誰もわからない、そういうようなフェイクニュースに囲まれて生きている時代です。でも神様、あなたはあなたご自身がどんなお方であるのか、そしてあなたご自身がどんなに素晴らしい救いを用意してくださったのかを私たちに分かるように聖書を通して教えてくださいました。そしてこの福音はどんなに時代が変わっても、どこの国の人であっても決して揺るぐことのないフェイクニュースではない真実の希望のメッセージであることを神様感謝をいたします。日本にいる人にとっても、シンガポールに住んでいる人にとっても、アフリカに住んでいる人にとっても変わることのない希望のメッセージであります。このメッセージによって私たちは神の国に入れられ、そしてこの神の国でやがて再会できる希望を持って歩むことができますから、心から感謝をいたします。神様、どうぞさまざまな困難や恐れやそういうものがまとわりついてくると思います。でもどうぞ私たち一人一人を励まし助け、どうぞイエス・キリストの香りとしてこの福音を生き、この福音を伝えていくことができますように、どうか励まし助けを与えてください。すべてのことをあなたにお委ねし、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。